おはようございます。このマタイによる福音書の2章の1節から12節までなんですが、昨年一番最初のやはり1月2日ですか、礼拝、簡単礼拝ではなくて礼拝の時に、このマタイによる福音書の2章やはり同じように見ました。覚えてらっしゃるかどうか分かりませんが、そしてその時は2章全体の中から見ていきましたが、今朝は元旦礼拝ということもあるんですが、昨年のいろんな出来事を思い返し、個人的にもです、また世界においても、そして日本という国においてもいろいろな出来事が起こったことをこう思い返しながら、私たちキリスト者というのはこれからどう考え、どう生きていったらいいんだろうかな。今よく絆とか、または自分を信じてとか、そういう言葉が今とても踊っております。そして人間同士のつながりっていうことの大切さということをよく訴えられたのが去年だっただろうというふうに思います。で、このことも大切なことだと私は否定いたしませんが、しかしキリスト者も同じなんだろうか、そんなことをこう改めて問い直すのであります。人と人とのつながりを大切にするということは、別の面からいきますと人を縛るということにもなるわけであります。自分と違った行動を取るとおかしいという批判をします。またそのおかしいというふうに批判されないために、言わなくいい、本当はおかしいと思いながらもそれに迎合していくという、そういう姿勢を取る場合も出てきます。そしてその一人一人の神様から与えられた賜物さえもが、実はみんなっていう、その一括りの中で神様の前に責任を取って生きるということが欠けていくという、そんな現実も起こりうるのではないだろうか。ですから何か問題が起こりますと、私は知らなかった、私は聞いてなかった、私はそれはそう思わなかったんだけれども、というふうな、そういうこう言い訳をしながら過ごす、そういった時代になっていくんじゃないかなという、今年これからのことを考えてみました。そして今回も実はいろんなことがありました。あたかも東日本の大震災にボランティアで行かないことが悪いことのように感じられてしまうという、行くのが当たり前、行かないのはお前日本人として同じなのかというふうな、こういう後ろめたさを行かない人たちが感じなければならない。また行ってる人たち、行ってる人たちで本当に頑張ってる人はそういうことは言わないんだそうですが、そういうふうなこう何かやってることによって人が評価されていく、そんなことがもっと多くなっていくのではないかなと。ただその意味で、一体私たちは人とのつながりを大切にしながら人に縛られていく、本当に正さなければならないことも正せなくなる、神様の前に私たちは立っていると言いながら、神様の御心を求めるよりも人の思惑の方に心を向けていく、そんな傾向がもっともっと強くなっていくだろうなと思わされます。そんな中でこの2章の1節から12節を見ていきますと、同じ出来事を聞きます。また出会います。イエス・キリストが誕生されたというこのニュースに対して、ヘロデ王の取った態度、そしてまたこのヘロデ王と共に いたエルサレムの人々の態度、そして聖書をよく知っていると言われる、そして確かに予言にも精通していたと思われる律法の専門家、学者たち、そしてこの東の方から来た博士たちの態度。同じようにメシアの誕生ということを受けて、それぞれの態度、姿勢というものが違っております。で、この中で東方の博士たち以外は皆現状維持、自分の立場の保持というふうに一括りできるんじゃないかなと思わされます。そんなことをこう見て、じゃあ私たちは東方の博士のようになれと言えるんだろうか。じゃあ東方の博士は 100% 素晴らしい人たちというふうに言えるんだろうか。そんなこともしばし考えてみたいと思います。このベツレヘムというイエス・キリストがお生まれになって、そして少なくとも2年近くここに住んでいただろうと思われます。なぜかと言いますと、このヘロデ王が自分の対抗者として、自分の立場を脅かすであろうこのユダヤ人の王として生まれたその子供を殺すために割り出した年齢が2歳以下であります。ですからこのベツレヘムにイエス様とその家族は2年間近くいたんだろうというふうに想像されます。で、エルサレムからベツレヘムまでは相当遠くないんですね。9キロぐらいと言ってますから、そんなに離れていません。目と鼻の先とさえ言えるだろうと思います。そしてこのマタイという人は、この福音書を書いたイエスの弟子は、イエス様がベツレヘムでお生まれになったことを旧約聖書の予言の成就とこのようにはっきりとこう言っていきます。この旧約聖書の予言が成就した、実現をしたというこの出来事、これは紛れもない事実であります。そしてこの事実に対してそれぞれの態度が違ってきているということなんです。これをマタイは言うわけであります。で、その予言というのが旧約聖書のこの5章の2節を引用している言葉だろうと思います。この学者たちが5節ですね、このヘロデ王のもとに集められた祭司長や学者たちはキリスト、つまりメシア、救い主がお生まれになる場所について即座に答えます。しかも旧約聖書の予言書を通して答えます。この答えに、学者たちの答えにこのぶらつく、なんとか揺れも戸惑いもありません。もう確信を持ってこう答えています。ユダのベツレヘムです。予言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから、とこういうふうに言っています。しかし2箇所を直接こう5章の2節を見てみますとね、ちょっと違うんです。ちょっと引用されてるんですが、まあ、あの訳が違うって言えば72訳を使ったということもあるんでしょうか。72訳を使ったにしてはちょっと違うんです。違いすぎるんですね。で、どういうふうに聞くかというと、2箇所の5章の2節見ますとこう書いてあります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。 その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると、こういうふうに言っているんです、書いてある。ところがここのマタイは何かというと、この結論的に最後で、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからというふうにこう断言をしているんです。これはマタイがもう明らかに予言の成就のイエスなんだということを確信を持って言っている、その強調だろうと、言い方を少し変えているわけです。そうすることによって、このイエスこそが旧約聖書で予言された救い主だ、そこに間違いがないっていう、そのことを主張している、そういう言い方であります。そのためにあえてそのまんまの引用ではなくて、確信を持った言い方に変えているだろうというふうに思われます。そうするとですよ、マタイが言いたいのはね、このことはもう先ほど言いましたように、はっきりしていることなんです。疑いもない事実なんです。そして迷うこともなく、その旧約聖書の予言の今現実がここに見えている。この現実に対してヘロデ王はどうだったかであります。ヘロデ王はこういうのであります。この東方の博士たち、まあ、東方と言った時に、これは多分にバビロンだろうというふうに言われてます。で、バビロンってイスラエル、ユダヤ人たちと関係が全くないわけじゃなくて、非常に深いわけであります。なぜかというと、あの500年以上前にユダヤ人たちはバビロンに捕囚となっていきます。そこで生活を2世代続けて行います。ですからバビロンの人たちが旧約聖書の予言に多少興味を持ち、またユダヤ教に改宗した人たちがいたとしても、それは当然だろうと思います。ですからバビロン東方の博士たちの間にも旧約聖書の予言というのは知られていただろうと思われます。そしてもう一つは、その異教の宗教である星占い、それとが相マッチするわけです。旧約聖書の予言と彼らの異教の習慣とが相マッチして、そして東方の博士たちと言われる人たちは当時では学者です。で、その人たちが確信を持って2年前から出てくる。2年もかけて、近くかけて出てくる。探し求めてくる。そしてしかもここで彼らも言います。ユダヤ人の王として大生まれにな、ユダヤ人の王が大生まれになりましたかっていう問いかけじゃないんです。もう大生まれになった方っていうんです。過去形なんです。もうユダヤ人の王は生まれたんだっていう。そのお方がどこにいるかというふうに聞くんです。ユダヤ人の王が大生まれになりましたかなんていう疑いではないんですね。そして、彼らのその確信を聞いたヘロデ王は何かというと、恐れ惑ったというふうにあります。恐れ惑った。で、このヘロデというこの人物は皆さんもご存知のようにユダヤ人ではありません。イドマヤ人というふうに言われますが、このヘロデは純粋なユダヤ人ではなくて、異邦人の血を引いたものであります。ですから、ユダヤ人の王として、正当な王として認められない。しかし、ローマの皇帝によって認められた王であります。つまり、このヘロデも、ローマ帝国という国家権力ですから、強い力の背景、後押しを持って、自分が王としていられる。だから人々から信頼されてるとか慕われてるなんていうふうには決して思っていない。 そのためにこのヘロデ王は何をしたかというと、人々のご機嫌を取るためにとてもある意味でいいことです。公共事業を非常に盛んにしたと言われます。そして文化も非常に発達させました。しかもそれはギリシャ風の文化です。ヘレニズムの文化と言われます。そうすると生活も非常に都会風、洒落た生活、そして物、粋なものの見方や考え方、そして公共事業の復興、整備、こういったことを通しまして、このヘロデはユダヤ人たちの関心を買おうとしました。しかし一方では非常に残虐な王でもあったというふうに言われます。容赦しない、自分の気に入らないものは容赦なく抹殺していく。その残虐性の一つがここでこのベツレヘムのとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたという、この残虐性が出てきます。ですから公共事業をするとか人々に気に入られようとするというその姿勢というのは、自分にとって都合が悪いと思うものは簡単に殺していく、残虐にもなれる。その人たちは、そういう立場の人というのは真実が何かだとか何が正しいかというそういう基盤ではなくて、人が自分をどう見るかということがいつもその基盤になっていますから、自分に対して好意的なものにはよくするけれども、自分に対して危険だと思われるものに対してはどんなに残虐にでもなれる。これが本質のようであります。で、このヘロデはむしろ脅威に感じたんでしょう。ですからこの8節を見ますと、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言っています。で、これは密かにとこういうふうに言っています。こっそりです。みんなで本当の王が生まれたならば、私は座を譲ってでもその王を迎え入れようなんていう姿勢ではありませんね。こっそりです。こっそりということは、このどうにでも処理ができる、そういうことのために、いかにヘロデがこの王に対して、新しくユダヤ人の王として生まれたと言われるこのメシアに対して非常に警戒しているか。で、しかも、この4節を見ますと、王と言わないんです。そこで王は、民の祭司長たち、学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。博士たちは何て言ったんですか？ユダヤ人の王として生まれたと言ってるんです。しかし、ヘロデは、キリストというふうに言い換えています。救い主。つまり自分と相対立するものという立場をヘロデは認めようとしないんです。旧約聖書の救い主だ。当然それはこのユダヤを支配する王であるという予言にもかかわらず、このヘロデはそういう立場にを認めようとしない。警戒したヘロデの姿というものを私は見ます。そしてこの敵対するという人物、ヘロデ王。これは自分の立場を守るという、王としての立場を守る。それを脅かす者に対しては容赦しないという残虐性。これが人によって立てられる。人のご機嫌を取ろうとする者の本質、姿であります。じゃあ、民はどうだったでしょうか。3節を見ますと、ヘロデは恐れ惑ったとありますが、しかしエルサレム中の人も王と同様であった。 エルサレムの町の人たちも博士たちが来て、きっとこれはね、大集団だっただろうと思います。2年近く旅を続けることのできる必要もなものをするんですから、かなりのキャラバン隊って言ったらいいんでしょうか。それを持って来ただろうと思います。そしてその大集団がエルサレムの町に入ってくるわけです。そして王に謁見をするわけです。で、言っていることが、このユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかという問いかけであります。初めから宮殿に行ったのかもしれませんし、もしかしたらいろんなところを訪ね歩きながら宮殿に最後には行ったのかもしれません。その点はわかりませんが、エルサレム中がそのことで噂になった、どよめいたということがわかります。そしてヘロデ王と同じように何か恐れ惑った。なんでエルサレムの人たちが恐れ惑ったんですか。恐れたんでしょうか。なんでだと思います。自分たちの王が生まれたんでしょ。あの異邦人の汚らわしいヘロデではなくて、ユダヤ人の王が生まれる、純粋なユダヤ人が王となるというのは彼らの待ち望んでいたはずであります。なぜ恐れ惑ったんでしょう。なぜ歓迎しなかったんでしょうか。これは想像せずしかないんですが、彼らは自分たちの生活の安定、自分たちの立場、そういったものが壊されること、それがこの戸惑わ、この不安に陥れられること、これからヘロデとその新しい王との間でもしかしたら戦争が起こるかもしれないという、そういう不安、それによって戸惑った。結局今からこんなことが、新しいことが起こったのは、今までやっと平穏無事でやってきたそれなりの生活が乱されるのではないかという不安感、そういうこのどっちつかずの日和見主義っていうんでしょうか。それはイエス様が公のせ、この伝道活動をされてもそうですよね。イエス様があの5000人の人たちを5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいにした時は、みんなついていくんです。そしてこの人を王にしようというふうに、かたやイエス様があなた方はお腹がいっぱいになったから私についてきたんですかというふうに批判をしたときに、人々はみんなイエス様から去っていきます。お弟子さんたちさえもが去っていこうとなるような、そういう現状であります。そこで人々はイエスが立場が悪くなると、人々はイエスから離れます。そしてイエスを十字架につけろと最後には言います。時の力、権力、そういったもののこの様子を見ながら、自分の態度というものをコロコロと変えていく、自分にとって損か得かということで判断をしていく、これがエルサレムの住民の姿なのでは。それはずっと続きます。そしてさらに何かというと、もう一組の人たちは誰かというと、学者たちであります。祭司長や学者たちです。彼らは聖書をよく知っていました。そして予言もよく分かっていました。そしてその予言がどこでどう実現をするかということもはっきりと知っていました。じゃあならば、彼らは律法の専門家であり聖書の専門家ですから、ユダヤ人の王がお生まれになったという噂を聞いたときに、彼らはこの博士たちと一緒に、私たちも一緒に礼拝に拝みたい、礼拝したいっていうふうについていくのかと思うと、これしか出てきません。正しく知っているということと、そして神の祝福を受けようとするということ、それを信じて、そして自分の実際の生活の行動に移させるということとは別問題のようであります。聖書について、神様について、キリストに、 教についてよく知っているからといって、実は神に忠実であろうとする。メシアを待ち望むという信仰深いということとは全然違うようであります。じゃあ、東方の博士たちはどうでしょうか。彼らは正しい知識も明確な確信もどこで生まれるかっていう、それも持っていません。御言葉と彼らの経験とが結びついて一つの結論が出てくるわけです。この東方の博士と言われる人たちは非常にその知識はもしかしたら歪んだものかもしれません。星占いだ。しかしその不正確であって、またその違いはあったとしても、正しく知らなかったとしても、それがお言葉によって正されたときに、彼らはどんなに力強く励まされたことでしょうか。そして彼らはこの旧説、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。この一文が入ってるんですよね。ここに博士たちの実は戸惑いと不安とが神によって解消されていくことがわかるんですよ。立って考えてみてください。博士たちはここまではっきり言ってるんでしょ。ベツレヘムだって言ってる。そしてヘロデ王も、私も拝みたいと言っている。だけど博士たちと一緒にじゃあ今行きましょうという人は一人もいないってことですよ。博士たちにとってこれは大きな失望、そして戸惑いなったことだろうと思います。ユダヤ人の王としてお生まれになって、お方に対してなんと無関心、他人事のようにそれを受け止める立法の専門家、そして敵意をむき出しにするかのごとき王の態度、こういった中で彼らはベツレヘムというところもよくわからないでしょ。東方から来たばっかりですから。そういう中で神様はそのわずかな、そして小さな期待であっても、お言葉によって確信をされたこの博士たちに対して放っておかれなかった。神様はイエス様を求める、そしてまたその救い主を本当にこの求めていくときに、私たちはその求めていくその過程の中で、右かな左かな、どうしたらいいんだろうかなという戸惑いの中に放り込まれたという経験はたくさんあるだろうと思います。しかしその時に必ず導き手、助け手があるということ、そのことをマタイは私たちに教えているんじゃないでしょうか。ですから私ここの文章が好きなんです。この見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。神が特別な計らいを持って博士たちの祈りと求道に対して応えてください。私たちは確かに多くの知識ないかもしれません。そしてまた経験も少ないかもしれません。もしかしたら間違っているかもしれません。でも救い主の約束が確かであり、そしてその救い主を訪れを聞いたときにそれを求めていくならば、だから知識いらないって言ってるんじゃないですよ。必ず正しいところに導いてくださる神の助けがあるということをぜひ信じていきたいのであります。私たちはこの博士たちがですね、誰もイエスを一緒に探そうともしない、そこに関心を示そうとしない、 でも私たちは2年近くかけてこの王を拝むために、礼拝するために、そこに最大の尊敬と愛情を込めて礼拝するために旅をしてきた。さぞや当の国の人々はもっと喜び大騒ぎするのではないかと思っていたらば、何のことはない。他人事のようによそよそしく、いや不安さえも感じて、えらい迷惑なものが出てきた、がんごと苦に評価されていく。そういった中でこの博士たちはくじけなかったんですよ。もうじゃあいいって言わなかったんです。みんなが一緒にしないから、だからダメ、もうやめた。私たちはそうですよね。みんながついてこないから、もうや、あの神様に信頼するのやめよう、言ってしまいます。私一人だけ頑張ったって何の意味もないときに言ってしまいます。決してそうではないこと。もしそれでやめてしまうならば、これはいつまでたっても私たちは救い主のその救いの豊かさというものを味わい知ることのない歩みをしてしまうんじゃないでしょうか。そしてまた人の顔色だとか、そして自分の立場が人がどう思っているかということで、いつも揺れ動かされていく。確信のない歩みをずっと続けるに過ぎなくなっていってしまうんじゃない。こんなはずではない、こんなはずではないと言って、まさに生きている人生じゃなくて、人によって動かされる人生を送っていく。そんな歩みになってしまうんじゃない。そして今はそういう時代ですよ。だからこそ、私たちはこのイエスを求めて、メシアを求めて進むならば、求めて尋ね歩くならば、必ず助け手があり導き手があるという、その確信を持って行き着くところが必ずあるんだという、その指針をきちんと指し示す、そういう年になるんじゃないでしょうか。ここですよ。みんながどうかなじゃなくて、ここにこそ誠の私たちの拠り所があり救いがありますよというふうに指し示さなければならない、いや指し示す年になるのではないでしょうか。みんなが一緒一致、そのことが全てにおいて優先するかのごとくに言われて、そして人のどう思惑ばかりをこう押し量っていかなければならなくなってしまう。そして最後にはこの民のようにイエスを十字架につけろと叫んでしまう。そういう罪に至る。しかしこの博士たちは、たとえ自分たちだけであっても、2年近くのその旅路が人々によって尊敬と憧れのもとに見られない、なんと愚かなことをしているかのごとくに冷ややかに扱われる中で、このそれでもこの博士たちは主を求めていった。そこに主の助けがある。私たちはクリスマスを祝います。しかしもしこのクリスマスの期間だけでキリストの降誕ということ、主が救い主がお生まれになったということをそれだけで終わって、一時的なある期間ということで終わってしまったならば、過去の過ぎ去ったひとときの祭りであるかのごとくに考えているならば、クリスマスのこの事実そのもの、現実、イエスがお生まれになったというこの事実を否定することと何ら変わりがなくなってしまうでしょうね。ヘロデや、また祭司やあの学者たちと同じ。そしてまた私たちはこのエルサレムの住民のように、信仰すイエス様を期待することによって起こってくるだろう様々な困難、予測されるもの、そういったものが予測されて私たちは口を閉ざしてしまう。そういうキリスト者でありながら キリストを求めていかない、キリストに目指すことに対して不安を感じる、そんなクリスチャン生活になってしまうのではないでしょうか。クリスマスの事実をもみ消すことに他なりません。クリスマスに遭遇したあの学者博士たちは自分の生き方そのものをそこに置いたんですよ。2年という、そして黄金と乳香と元役でしょ、最高のものですよ。それをもって神にお捧げする、これは自分の生き方そのものを神にお捧げした、その姿を見るわけであります。決して十分な知識があったわけではないかもしれません。そしてまた時にはそこには怪しい星占いという誤りがあったかもしれません。しかし大切なことは救い主のその誕生を命をかけてそのすべてのものを持て物を持ってそれを尋ね求めたことの尊さであります。そこに祝福がある。このことを私たちは今年本当に教えられるのであります。これからキリストクリスチャン教会っていうものが一体何なのかっていうことがすごく問われてくるだろうと思います。クリスチャンは何やったんだこのことでとか、何ができたんだという、世の人ときっと比較させられるような、教会は教会で何もしてないではないかという非難を受けるかもしれません。でも私たちは神様を礼拝し、神様に祈り、神の助けと祝福と祈ってきました、それだけかって言われるかもしれません。でもそれがどれほど尊いものであるかを、誰もがそれを賛同しないかもしれません。でも私たちは神を尋ね求めることの向きにして、実は全てのことにおいて祝福も復興もない、そのことを信じてやまないのであります。そしてそれに対して必ず導きがあることも覚えていきましょう。戸惑った時に求めてください。どうしようもないと言った時にまた尋ねてください。必ず助けの導きの星が私たちの前に現れてくれる。神はそのようなお方であることを覚えています。どうぞこれからもっともっとキリスト教会にとっていろんなことが問われる年になるかもしれません。私たちの信仰が問われる年かもしれません。その時にぜひ臆せず神を求めていただきたい。私もそうしようと思います。一言お願いいたします。愛する父なる神様、新しい年、今年は昨年の本当に想像もできないような悲惨の中に、また個人的にも様々な戦いの中に放り込まれました。主よ、あなたがなぜそのようなことをなされたのか私たちには分かりませんが、しかし私たちに分かることは、主にこそ救いがあり、主が全てのことを立て直し祝福してくださる幸いのもとであることを私たちは知っております。どうかこのお方により頼むことを抜きにして、どのようなこともなり得ないこと、人々が神に祈り尋ね求めることを無力のようなものにように思ったとしても、主よ、私たちはあなたを尋ね求め、そしてあなたの祝福を乞い願います。どうぞそのことから外れることがありませんように、そこの確信からずれることがありませんように、たとえどんなに小さな信仰であろうと、主のお言葉の約束に基づいてしがみついて、神様あなたを尋ね求めていくことができますように、そのような一年となりますように、どうぞ私たちを支え導いてください。そうして神様、あなたの祝福を豊かに味わい知るものとさせてください。そのような一年であり、また私たちを通して他の人たちにも幸いを本当に証しするものとし、また幸いをもたらす使者として私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。